はい、今日から有意識ですね。有意識を一から。お話をしたいと思いますね。でまず有意識と言いますのは、まずこの私が見ている世界、これが有意識です。いいですかね。私が見ている世界、これが有意識、ね、ここにはまずいろんなものが映ってます、ね、何がまず一番映ってるかっていうと、目で見た世界が映ってます、ね、目で見た世界が有意識っていうスクリーンに映し出されているってことです。わかりますかね。有意識っていうスクリーンに映し出されているわけです。
いろんな出来事
だ。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。で、私たちが問題にしている有意識というのは、その目で見た世界をこう目を閉じても残るもの、これが問題になっている有意識です。わかりますかね。だから目をこう開くとね、世界が見える。目を閉じても残るもの、これが有意識です。
記憶に残った。
いや、記憶っていうのは意識、意識の働きもなくなって残るものが有意識。例えば分かりやすく言えば、ストーカーに会った人がいたとしますね。ストーカーに会った女性がいたとすると、そうするとその実際のストーカーさんは警察に捕まっている。実際はストーカーさんはいないのに、誰かが私をつけているように感じる。この場合、目を閉じたとしても、ね、そのイメージは残ってるわけ。わかりますかね？
あ、すいません。
ね、そのイメージは残ってる。わかりますかね？イメージは残ってる。難しい。わかります。言ってる。
気になってる部分っていうことかね。
いや、気になってるっていうか、その
ストーカーに会った女性が、
ストーカーに会った女性がストーカーに対しての恐怖心を植え付けられましたと。恐怖心、はい、そうすると、そのストーカーさんがもう目の前からいなくなったのに、ストーカーから狙われてるんじゃないか、今も狙われてるんじゃないかっていう風に見えるってことです。この場合、目を閉じてもそのストーカーのイメージは残ってるってこと。わかります？
残ってる。
いつまでも消えない。
そう、いつまでも消えない。そしてそれは死んでも消えないってことです。
死んでも消えない。
はい、だって有意識だもん。
あれ、意識に入ってしまう。
あ、そうそうそう。
記憶されちゃうっていう。
そうそうそうそう。
荒屋敷に入って。
荒屋敷にその業が収まってるから、それが有意識というスクリーンに映し出される。
ストーカーにあった恐怖心というか、そういうのは一瞬にしてその荒屋敷感に収まってしまう。
そうそうそう。あ、ストーカーにあったっていう恐怖心はストーカーさんに会う前から実はあるんですよね。
あ、
実はゴーとして収まってて、たまたま縁でストーカーがやってきただけなんですけど、で
そのあ出てきたんだ。
そうそうそう、だからもともと収まってた。ストーカーが現れて初めてあだ屋敷の中に収まるってことはありません。つまりストーカーに合うような業がすでにあるんです。
それってどういう
前世から引き継いだのか、
どういう業、嫌なことがあったら逃げる、誰かが自分を責めてくるんじゃないか、そういう人がストーカーに合うんです。
合う。
つまりストーカーに変えていくんです、相手を。ストーカーになるものが初めから存在してたんじゃなくて、相手をストーカーに変えていくんです。
人を見たら泥棒と思えるようなものではないか。じゃあそのストーカーは本人に自覚がある場合は、
ん？
ストーカーする方が、
ストーカーする人とストーカーされる人はグーゴーなんです。
へ
ー、グーゴー、これを仏教で共通語、共通の語。
だから嫌でも寄ってくるんだ、知らず。
そうそうそうそうそうそう。そうですそうです。
じゃあ逆転するっていうこともあり得る。
そうです、ストーカーされる側の人はストーカーする側にもなるってこと。まあそれはちょっと置いといてね、今置いといて、ね、いつその種が収まったかっていうことは置いといて、置いといて、今有意識について話をしてますからね、有意識について説明していきますと、そのストーカーさんというイメージは、たとえストーカーが捕まったとしてもその女性の中に残るんです。そしてまだ私を狙ってきてるんじゃないかっていうふうに見えるんです。また例えば次の男性を求めたとしても、その男性がやっぱりストーカーになるんじゃないかっていうふうに見える。なぜかって言ったら、有意識にストーカーが映ってるからなんです。わかります？難しい。
そういう色眼鏡になっちゃってるってこと？
いや、だからストーカーがもういるんです、私の有意識の中に映ってるんです。思い込みじゃなくて映ってるんです。思い込みっていうのはね、有意識でストーカーが映ってる、これは私の有意識で映ってるだけなのに、ね、この人がストーカーをしてるんじゃないかと思ってしまうのを思い込みっていうふうに言うわけ。わかります？難しいですか？まず有意識っていうのは心のスクリーンに映し出されたものなんです。ここに目で見た映像が映る。映画館のように。で、まず有意識っていうのはね、私たちが問題になっている有意識っていうのはこのスクリーンに直に映し出されているものなんです。目が開いていても目が閉じていても変わらずに映し出されているものを有意識って
。閉じても、あの見開いてても、
はい、
映し出されているものが、
はい、あ
の有意識な
の。そうそうそう。例えば会社に勤めている人が、ね、嫌な上司がいたと、あの人は嫌な上司だなと、本当にその現実のこの上司が私を苦しめているとしたら、ね、その上司のいる 会社の中に入ってからですよ。ね、苦しむはずじゃないですか。ところが実際は家に帰ってもその上司のことを考えるだけで苦しくなるんです。そのね、じゃあ家に帰って苦しめているこの上司というのは現実の上司じゃないですよね。
もう会社から帰ってきてる
ね。現実の上司が私を苦しめているとしたら、現実のその上司に会わない限り苦しくないはずなんです。でも実際はその上司のことを思うだけでずっと苦しいわけ。ということは、私を苦しめているのは現実の上司ではなく、有意識に映し出された上司なんです。わかりますかね？難しい。難しいです。分かってきました。なんとな
く。分かってきました。
はい。分かります。難しい。
なんかぼやっとしてるというね。
はい。
頭から離れないことって考えて
ね。頭の中から離れないことじゃなく、頭で考えてなくても映るんです。意識が。だって有意識は肉体とは関係ないですから。私が考えてるとか考えてないとか関係なく
映る無意識状態で出てきて
る。そうそうそう、
うん、寝てる時でも一応考えてることになるのか。考え
てだから寝ていて、例えば頭が働いてなかったとしても有意識の世界は見え続けているってこと。
それは夢になって出てきたりする。
それはまあ夢になって出てきたりしますね。不安だと思っていることが夢になって現れてくる。でもそれは有意識そのものではないです。まず有意識って何ですかって、有意識っていうのはこの心のスクリーンに映し出されたものを有意識っていうふうに言うんです、ね、心のスクリーンの中に映し出されたもの、これによって私たちは苦しんだり幸せになったりするってことです、うん、思い込みっていうのはこのスクリーンに映し出されているものによって苦しんでるのに、現実の上司が私を苦しめていると思っている。これを思い込みっていうふうに言
うわ
け。はい？いや違う違う違う違う違う違う。だからさっきのストーカーの話だったら、現実のストーカー捕まってるから。それでもその女性は苦しんでる。今もな。
いないの。
いないの。
私も実際にはこの場所にいないけど、
うん、
考えるだけで苦しい。
そうそうそうそう。
で、苦しい。いない人、いないのに苦しいと思うのが思い込み。
いないのに苦しいと思うのが思い込みじゃなくて、実際に上司はいないのに苦しんでるじゃないですか。ということは、現実の上司が私を苦しめてるわけじゃないわけ。わかります？くそー、もう主人のことを考えただけで腹が立ってくるわとしたら、現実の主人が私を怒らせてるわけじゃないですよね、
う
んうん、今目の前にいないか、だけど腹が立つのはどうしてかって言ったら、私の心に映し出された主人が私をコケにしてるわけ。うん、うん、 ってこう腹が立つ。思い込みっていうのは、私の心に映し出されたご主人が私を怒らせてるのに、現実の主人が私を怒らせていると思ってしまう。
同じじゃないですか。
同じじゃないですよね。同じじゃない。同じじゃない。私の心で作り出した主人と現実の主人と2ついるわけです。2人。私の心で生み出した主人が私を怒らせてるんであって、現実の主人が私を怒らせてるわけじゃないわけ。そうそうそうそう。だって今目の前にいないじゃん。今目の前にいないっていうことは、それは現実の主人が私を苦しめてるわけじゃないってこと。私の心で生み出した主人が私をまあ不安にさせたり怒らせたりしているってこと。
思い込みは、
思い込みっていうのは、私の心で生み出した主人が私を苦しめてるのに、現実の主人が私を苦しめてると思ってしまうわけ。だから、えいやーって現実の主人をこの世から亡き者にすれば、私の苦しみはなくなると思うじゃないですか。ほら、現実の主人は出張でいなくなったぞ。これで私も楽に過ごせるぞ。あれおかしいな、なんか主人はいないはずなのに、なんか変だぞ。それは主人、現実の主人がいるとかいないとかっていうことと関係なく苦しんでるんです。例えば韓国は日本が私を苦しめてると思ってる。中国は日本が私を苦しめてると思ってる。じゃあ日本がなくなったら韓国の苦しみは消えるんですか？
ずっと思い続けてそうです
ね。日本がたとえなくなったとしても、日本の代わりに、こいつが悪いって変えるだけなんです。実際は、ずっと自分は苦しんでるんだけど、こいつのせいで苦しんでるって思いたいわけ。
それを取り除いたら、また別のものでまた
そう
やって苦しんで
る。そうそうそうそうそうそう。だからこいつがこの世からいなくなっても、また別のものに変わるだけなんです。なぜかというと、こいつがいなくなっても苦しみは変わらないから。だから、別に日本がなくなったとしても、韓国の人たちの苦しみは消えないわけ。うん、ね？そう、別のものを苦しみだと、苦しみの原因だと思ってしまう。これを思い込みっていうふうに言う。だから私たちはこいつがいるから苦しんでるんだと思っちゃう。でもこいつがいるから苦しんでるっていうのを思い込みと。実際はこいつがいてもいなくても私は苦しんでるんです。
私の中に苦しみがあるから、ここ先をどっかにぶつけたくなるんだね。別に対象は何でもいい。
そう、対象は誰でもいいんです。これだと思ったらそれでいいんです。これが苦しみだって思ったら、思い込めたらいいんです。
わざわざ苦しみをしたら作って 苦しんでるの。
わざわざ苦しみを作ってじゃなくて、もともと苦しんでるんです。ここがポイントなんです。もともと苦しんでる。私たちはもともと苦しんでるけど、その苦しみがどこから来るかわからないから、現実のあの人が苦しみを生み出してるんだと思うことによって心を収めてるだけなんです。
その苦しみっていうのが無明界の恨みと、
その苦しみっていうのが罪悪です。私たちはどんなことで苦しんでるか、具体的には
人のせいにして苦しんでるから罪悪。
じゃなく、
荒屋敷の中に溜まっている種で苦しみが、
私たちの罪悪というのは、摂生、中等、邪欲、恩寿、妄、これによって私たちは苦しんでいる。これを仏教で罪悪っていうふうに、罪悪。だから私たちが苦しんでいる理由は罪悪なんです。罪悪、罪悪を作ると私の心は苦しむ。ね。だから現実のあの人が私を苦しめてるんじゃなくて、苦しめてる一番の理由は罪悪です。この罪悪を作ると皆さん確実に苦しめます。ね。例えば殺生って何か。殺生っていうのは相手を責める。ね。相手を否定する。相手を傷つける。例えば、親父のせいで俺は苦しんでいるんだとかね、思う。そうすると、鉄の爪、心の中に鉄の爪ができてね、ね。そして、自分の中で生み出された親父のイメージを、こうやってね、傷つけるわ。こうやってね。これは現実のお父さんを傷つけてるわけじゃない。ここがポイントね。自分の心の中でそのお父さんのことを常に思ってるから、有意識に映し出されるんです。こうポンポンポンポン映し出されるたびごとに、うわっって否定するわけ。うわっってね、否定すると。この殺生、だから殺生っていうのは具体的にね、肉を食べることが殺生じゃありませんね。あの、除草、いや、あの、なんていうの、あの、なんだ、あの、
除草剤、
除草剤じゃなくて、なんていうんですかね、あの、殺虫剤みたいなのを撒いてね、たくさんの虫を殺すことが殺生じゃない。殺生っていうのは何かっていうと、私の心の中に生み出されたものを否定することを殺生っていうふうに言うんです。例えばあの人嫌だって思うと、それは殺生です。あの人憎いと思っても殺生です。
あ、心で人を殺してるから
。これ人を殺してるわけじゃなくて否定してるんです。
否定してる。
今日も車で運転してね、前にトロトロ走ってるね、トラックがね、それをこう追い抜こうとした、ミーンと追い抜こうとしたらね、その後ろについてたね、車が何か分かんないけどウインカーつけずに右ビューターで出てきようって、ぶつかりそうになった。なんじゃなんじゃあれは 殺生です。セッションっていうのは自分の中でこいつは嫌だとかこれはおかしいとかこんなのはダメだって言って否定することをセッションって言います。わかります？難しい。難しいです。まず私たちは有意識で世界を見てるので、例えば主人が嫌だって思ったら実は実際の主人じゃないんです。心に映し出された主人をえいってやってた。わかりますか？はい、あ、対象ね。対象は誰でもいいです。ここは納得できません。いや、私は主人だから、えい。主人だからえい。それは主人は親しくなったからえいってなる。たとえ他の人であっても親しくなってくるとえい。
縁もゆかりもない人と そういう嫌だなと思っても今合わんかったらそれはそれで終わっちゃう。
縁もゆかりもない人にえいっていう接触することはない。だから今日はウインカーを出さずに出てきた車に対して、それはその行為が悪だと思ったから接触した。縁もゆかりもない人はね、悪じゃない限りは接触しないんです。自分の中に聖者があって、悪だと思った瞬間に、いわゆる境界線をこう突破して、あーってなるわけ。だから普通は、何の縁もゆかりもない人に対して腹が立つことはないです。ない。
こういうのがあるんだよね。挨拶してもしないのがいるの。
はいはい、
ホームに。
はい、
それ以来みんなに問題になったんだやっぱりね。それそう思ったらやっぱりいい感じに受けないでしょ。
はいはい、
そうするとみんながやっぱりわだかまり持つでしょ。
はい、
あれは挨拶しても何もしなぷりしてるとかさ、うん、そういうものを
その人も結局一緒のホームに住んでるっていう縁ができてるから、
うん、
だから腹が立つ。
それはもうただ行きずりのものだったら、
あ、それは思わない
終わっちゃうわけ。
はい、うん、だから親しくなってくるとその相手に有意識が移り始めるんです。うん、だから全く新しい人だったら有意識が移らない。
それか行き過ぎでも二度と会わんかったらそれはもう
それ。あ、そう、うん、
二度なもんだな。
もちろんそのご主人だから腹が立つってこともあるんですよ。ご主人はそういうグーグーを持ってるから自分で。だからご主人じゃなくてもご主人と同じようなゴーを持ってる人ならば親しくなったら腹が立ちます。
仕方ないことですか？
まあ、それは仕方がない。それは自分の中に罪悪を抱えてるからそうなってます。でまずここで順番に今ね、殺生って何かっていうのを説明しますかね。殺生っていうのは 自分の出した自分の作り出したイメージだと気づかずに現実の相手だと思って責めることを殺生っていう。例えば韓国が日本を攻撃したりするのも殺生、中国が日本を攻撃したりすることも殺生です。ここで大事なことは、そうやって韓国の人が日本を攻めているつもりなんですね。日本を攻めているつもりだけど、実際は自分の作り出した日本というイメージに対して殺生を加えているだけなんです。ここ分かりました。自分の作り出したイメージに対して殺生を加えてるわけ。そうするとどうなるか、どうなるかというと、自分のやったことが跳ね返ります。跳ね返ります。跳ね返るっていうのは、自分の有意識の中で今度は相手が自分を責めてくるように感じるんです。これが殺生によって生み出される世界。統括地獄です。統括地獄っていうのはどんな世界ですかっていうと、そこに落ちた罪人はみんなこの鉄の爪が入るんです、ね、そして目の前にいる人が憎くて憎くてしょうがなくなる。そしてお互いでですね、こうやってこうやってこうやってこうやってね、相手が亡くなるところまで切り刻もうとする。当然自分がそうやって切り刻もうとすると相手も必死になって殺されたくないからね、切り刻んでくると。そうやってお互いが切り刻み合う世界なんです。まあ子供の喧嘩ですよね。ね、バーンって殴った。殴ったな、バシン。バシン。バシン。バシン。バシンってこう。統括。ここで大事なのは、相手が憎くて、憎くてしょうがなくなればなるほど相手の存在を徹底的に消そうとするんです、ね、相手の存在を消そうとすればするほど今度は自分の存在が消されていくように感じるんです。
それは無意識に感じて
る。はい。例えば、ね、親父憎し、わーわーわーってやると今度自分がやった分だけ跳ね返ります。しかも跳ね返り方が恐ろしいんです。例えば僕が道美さんを攻撃しました、殺生したとしますね。結果はどうなるかっていうと、ね、周り中の人が自分を責めているように見えるんです。ここがポイントね。わかりました。いいですか。
それが帰ってくる、帰ってきた結果っていう
か、私が道美さんを責めたとしたら、道美さんから帰ってきたなら納得しますけど、有意識の法則は私が誰かを攻撃したら世界から帰ってきます。当然結果、報いは何十倍、何百倍になります。わかりました。 かりました。つまりこの人も私を責めてくるんじゃないか、あの人も私を責めてくるんじゃないかっていうふうに見えるんです。
被害妄想みたいな。
そうですね、被害妄想みたいに見えます。みんな僕を責めてるのっていうふうになるんです。なんで？自分が責めたからです。だから私たちはこの人を責めたら、この人から責められるのは納得するんです。でも有意識の法則はそうじゃないんです。この人を責めると、責めるっていう種が荒屋敷の中に収まるんです。で、荒屋敷の中に収まったものが有意識に移る。つまり私が責めた姿が世界中に移るんです。そうそうそうそうそうそうそう
そ
う。
それが有意識の。
そう、有意識の法則。いいですか？私が例えば道美さんを責めましたね。私が道美さんを責めたという、道美さんをっていう部分は荒屋敷に収まりません。収まるのは私が責めたっていうのが収まるんです。どんな気持ち。それがそのまま荒屋敷の中、荒屋敷に収まって有意識となって見えてくるんです。私の姿が映るんです。難しいですか？
そこでまた自分の記憶感を覚えたりとか、その自分の有意識を見て、
そう、例えばこうね、僕が道美さんを責めました。そうすると有意識に責めるっていうのが映ります。うわ、責めてきたと思って逃げた。そうすると今度は私が道美さんを責めた時に、道美さんは逃げていくように映るわけ。
あ、自分がやった。
そう、だって攻めてきた時に逃げたでしょ。はい、逃げたっていうことが荒屋敷の中に収まるから、私が攻めるってことをした時に逃げるっていうふうに映るんです。逃がさんぞっていうことで追いかけたら、今度相手が攻めてた時に逃げたら、おおおおお
まだ来るか。同じことが書いて
る。そうすると今度自分が攻め返した時には相手が猛烈に逃げていくように映る。
うん、また追っかける。
そう、追っかける。うわあ、俺は何がしたって言った、お前にそんなひどいことなんかしてない。そうすると、もう鬼のような形相で追いかけてくるように今度撃つ。
いや地獄だ、本当に。
わかりました。これが有意識。難しい。
じゃあ、帰ってきた場合は倍増、欲倍にも。
いや、その同じ人には同じようにしか映らないけど、何倍、何十倍っていうのはみんながそういうふうにしてるように見えるってことです。
ああ、そうか、そういうことか。
例えば私が一人の人をいじめたら、みんなからいじめられるように感じるってことです、今度は。私が嘘をついたら、みんなから嘘をつかれてるように感じるってことです。私が一人の人をバカにしたら、みんなからバカにされてるように感じるってことです。反対も言える。
子供のいじめはそうなんですか？
子供のいじめっていうのは当然、その何て言うんですかね、そのいじめの業が収まってますから、いじめ慣れっこっていうのはみんながいじめてくるように思うわけ、うん、だからいじめてくるんじゃないかってこうやって身構えるでしょ、常に。うわ、いじめないで、いじめないでって。そしたらいじめっ子としてはさ、何もしてないのにね、なんでおどおどしてるのってなるじゃないですか、うん。 そうすると、
いじめたくなっちゃう。
そう、いじめたくなっちゃうんですよ。
そういうふうに、あ、自分で仕向けてるよ、ね。
そうそうそうそうそう。
挑発してるよ
な。そうそうそうそう。
相手を。
はい。
そういうこと。
わかりますよね。だって、私が、相手が攻めてくるって思って逃げたとしたら、これがもう荒屋敷の中に収まるんです。荒屋敷の中に収まるっていうことは、つまり、いじめっ子っていうのは、攻められた時に必ず逃げる子なんです。だから逃げてる人を見ると攻めたくなっちゃうんです。で、いじめられっ子っていうのは、常に相手が攻めてくるんじゃないかっていうふうに見てるんです。だから、無意識のうちに逃げたくなるんです。何もしてないのに逃げたくなる。で、そして、いじめっ子は何もしてないのに逃げるから追いかけたくなる。で、いじめっ子といじめられっ子ができる。有意識。難しい。わかりました。有意識の恐ろしさは見えるだけじゃなくて行動にまで移しちゃうんです。これを合力っていうふうに。子供の時だけじゃないですよ。現在ただいまあなたが行動していることが荒屋敷の中に収まって有意識に移る。
いや、その子供の時のいじめっ子、いじめられっ子っていう。
だから子供の時っていうのは、そのいじめっ子にしろいじめられっ子にしろ間違いなく親から責められてるんです。そして間違いなく責められた時に追いかけられてるんです。
親から。
だって責められたら逃げるじゃん。逃げたら追いかけるじゃん。そうすると逃げた人を追いかけて責めるっていう業が出来上がりますよね。
それで周りの人にもやってしまう。
はい。そう、そうすると今度逃げるといじめっ子は追いかけたくなるし、いじめられっ子はさらに追いかけられると、さらにこう激しく逃げたくなる、激しく追いかけたくなると。
連鎖反応みたいな。
そうそうそう。
こうだからもう本当に代々続いていってしまう。恐ろしいね。
わからないですか？難しい。分かってきました。本当は顔が分かりませんっていうの。もう一回行きますよ。これはね、やっぱりなかなか一回聞いただけじゃ分かりませんから。いいですか？まず、有意識っていうのは、荒屋敷の中に収まっているものが有意識になります。つまり私のやった行いが相手に移るんです。これで少しわかる。私のやった行いが相手に移る。これが有意識の法則なんです。時間差で。私がやった行いが時間差で相手に移るんです。ちょうど鏡が目の前にあるとしたら、鏡の目の前でビロビロバーってやると、30分後ぐらいに鏡がビロビロバーっていうような感じで返ってくると。こんな感じ。難しい。
いいことも悪いことも鏡が良
い。有意識、そうそうそうそう。有意識の法則っていうのは、自分のやった行いが荒屋敷の中に収まって、今度は相手の姿となって現れてくると。その相手に対して自分がどう反応するかっていうことが、また荒屋敷の中に収まって、 それが相手に映ると。そしてそれに対してまた反応したことが荒屋敷の中に収まって、また荒屋敷の有意識に移ると。これをぐるぐるぐるぐると繰り返しているだけです。
繰り返して、
相手方としてはそんなつもりじゃないのに勝手に
こう、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、上だけで行われていたことです。そうそうそう。別に誰かが責めてるわけじゃないけど、責められてるように感じる。誰かがのけ者にしてるわけじゃないけど、のけ者にされてるような感じがする。誰かが別に出てけって言ってるわけじゃないけど、だけどここにいちゃいけないんじゃないかと思ってしまう。それは全部自分です。
自分なんですよ。あれが有意識の行いだった。
そうそうそう。でここで大事なのは、責められているように感じた場合は、荒屋敷に収まっているのは責められているんじゃなく責めるなんですね。そう、自分がやったから相手からされているように感じると。だから責めると責められているように感じる。だって責めると相手が責めてきているように感じるから。
じゃあ責めるのをやめれば相手からそうされるのは感じなくなる。
そう、自分が責めることをやめれば相手が責めてくるように、相手から責められているように感じることもなくなる。今やめれば次から消えます。バカにすることをやめれば、
バカにされることがなくなる。
バカにされたと感じることがなくなります。ここで大事なのは、たとえ相手が私をバカにしてきても、バカにされたと感じることはなくなります。
自分がやめれば。
それに、自分がバカにすることをやめれば、そのオーラみたいなものがあってね、相手がバカにしてこなくなります。
そういうもの？
はい。いいですか？さっきの、いじめっ子、いじめられっ子の反応、ね、話から言うと、なぜいじめたくなるかって言ったら逃げるからなんですよ。逃げなくなればいじめっ子はいじめなくなるんです、
うん、ああそういうこと。
つまり発動が決まってるんです。いじめたくなる時の条件って決まっていて、相手がおどおどしてるとか逃げ腰になってると責めたくなるんです。これがいわゆるグーゴーって言った場合ね、グーゴーっていうのはいわゆるセットがあるんですよ。こう何かとセットのゴーがあるわけ。例えば逃げると攻めるっていうのはセットなんです。だから私が逃げてる限り相手は攻めてくるし、同じゴーを持ってる人はみんな攻めてくるんです、自分を。だけど私が逃げることをやめたならばね、逃げないから攻めてこなくなるわけ。逃げるから、逃げると攻めるはセットだから攻めてくるんです。逃げることをやめたら攻めなくなる。難しい。わかりました
。やめれるんです
か？やめれるんですかっていうと、有意識が分かればやめられます。 やめるっていうのは1が0になるわけじゃないんです。やめるっていうのは猛烈に逃げてた人がちょっとスローモーションになるとか、合力っていうのを減らすっていうのは走ってる車にブレーキをかけていくようなもんでね、ブレーキかけた瞬間バーンと止まることはないでしょ、走ってる車が。そうそうそうそう、合力を止めていくっていうことはブレーキをかけ続けていくことによって早く動いているものがだんだんこうゆっくりになっていくと。合力の強さが弱くなって、私たちは攻めたかどうかを問題にするんです。違うんですよ、どんな気持ちで攻めたかが問題なんです。っていうふうに攻める人とっていうふうに攻める人は合力の強さが違うんです。当然受ける報いは違うんです。
思い方の強さが、
そう、今この話を聞いてね、こういう例えがあるんですよ、ね、この焼け火箸を焼け火箸だと思って握るのと焼け火箸だと思わずに握るのとではどっちが重い火傷をします？そう、思わないで握った方がより重い火傷をするんです。同じようにこれは罪悪だと思って罪悪をするのとね、罪悪だと気づかずに罪悪を作るのとどっちが重い苦しみを受けると思います？そうそうそう、思わずにやったときは子供が言うことを聞かないときにはガンガン責めちゃったじゃないですか。だけど仏教を聞いて最後に謝ったらいいよ、うわーって責めた後もごめんねって言ってあげたらいいよ。なぜならばそれは子供にとってもいいし自分にとっても最後は許してくれると思います。その子供に対して謝り続けるという種まきが自分の罪悪を減らしたんです。確実に減ったんです罪悪。
よかったよかった
許すってことは許してもらうってことですね、うん、
その方が結局その行動が荒屋敷に収まった
っ、そう、荒屋敷の中に収まったから、うん、相手がどんなに攻めてきても最後は許してくれると思えば、うん、だって自分が謝ってるから。そう、いいですか。自分が謝りましたと、相手に対してごめんなさいね、子供に対してごめんなさいねっていうふうに言ったと、ごめんなさいねっていう種まきは荒屋敷の中に収まります。そうすると自分がやった行いは相手に移るから、相手が激しく攻めてきても最後は謝ってくれるように感じるってことです。そう、しかもそれは 思いは叶うということで、自分がやってることはね、すぐには相手は変わらないけど、必ず変わります。必ず相手も謝ってくれるようになるんです。時間はかかっても。これが有意識。自分が苦しみたくないと思ったら、苦しみたくないなと思ったら謝ることです。どんなにひどく責めても最後ごめんねって言うんです。ごめんね、悪かったって跳ね返りますから。帰ってきた時にうわーって責められたように帰ってくるけど、最後ごめんねって言葉で救われるわけ。よかった。
そのごめんねを言わないとずっと自分の中に罪悪が、
そのごめんねって言って言えないと相手は許してくれないように感じるんです。そう、ずっと責められるから、もうビクビクして、もうちょっと声もかけられない、こう相手の目の前でこうこうやって逃げるように去っていくしかない。だから何か気まずいことをしたら、もう関係修復できなくなる。
でもどっかで勇気を出して謝れば、
そう、相手は許してくれるように感じるから、自分も気持ちよくこう、まあ、一時的に逃げちゃうことがあっても、やっぱり次の日ちゃんとご飯食べようと思えると。
やっぱ謝るっていうことはすごく大事なことなんだ。
はい、謝ってきたっていうことは罪悪が減ってきた。
ごめんねって言うたびに罪悪が減るわ。
減ります。減るから、その報いを受けた時に苦しみをそんなに感じなくてよくなるんです。ごめんねって言った分だけ苦しみは減ってるはずなんです。
言えなかった時より
、はい、はい、そうです、そうです、そうです。心が大事ですよ。責められたくないから、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいって言って謝っててもダメですから。悪かったなと思って関係を修復しようと思ってごめんねっていうふうに言うことによって、それが荒屋敷の中に溜まって、その一回の種まきが私を救っていくんです。どんどん最初は背中を押されてでもいいから、いやいやでもいいから、気持ちが全くなくてもいいから、ごめんねって言うんです。そうすると次から言いやすくなるんです。ごめんねって。そのうち、まあ悪いことしちゃったけど、最後ごめんねって言えばいいやってなってくるんです。で、何の抵抗もなくごめんねっていうふうに言えるようになると。その後から心が起きてくる。悪かったなっていう、ごめんねっていう心が本当の意味でついてくると。そうやって責めるっていうことは変わらないけど、ごめんねっていうことを突き出すことによって、 跳ね返ってきた時の苦しみが減るんです。自分がごめんねって言えば、お母さんもごめんねって言ってくれるようになる。お母さんがごめんねっていうことが言えるようになったから、息子にもごめんねって言えるようになる。いい流れが起きてると。
あ、別に誰でもいいんですか。
はい、
誰でもいいっていうか、
誰でもいいっていうか、自分が誰かを責めますよね。まあ、誰でもいいから責めちゃうわけですよ。それは跳ね返ってくるから、跳ね返ってくることを予定して知っておかす罪悪ですからね。ごめんねっていうふうに言うことによって、責めるとごめんねがセットになるわけ。そうすると相手も責められた時に、相手から責められた時にごめんねって言ってくれるような気がするんです。そう、気がするだけじゃなく、それはオーラとなって相手に伝わるから、相手が実際にごめんねって言ってくれ、ね、言ってくれるようになるんです。
ごめんねって思いながら責めるってことはないよね。
いやいやいや、責めた後ですよ。責めた後に、責めた後に、うわこれ書いてきたらやばいなと思って、ごめんねと。あちょっとまずいな、ごめんねと。
それでもいいんだよ。
はいはいはい、それで相手のためじゃないですよ。自分が帰ってきたらちょっとまずいなと、ごめんねと、こういう気持ちでもいい。有意識ですから、それで罪悪は減ります。
まあどういう行いにしろ、そのごめんねっていう気持ちを自分が発することができるっていうことが大事なんだよね。
まあ大事っていうか、自分が相手を傷つけた時にですね、
うん、許してくださいっていうか、
そう悪かったねっていうふうに、私は相手のことを見ね、切りたいと思ってませんよっていうのはごめんねっていうサインなわけ。これが言えないと、跳ね返ってきた時に、何か自分が、悪いことをやっちゃった時にね、なんか責められるような気がするわけで、勇気を振り絞ってすいませんって言ってもね、許してくれなさそうな気がするんです。そうするともう逃げ続けるしかないんですか。ところが自分がごめんねって言えたら、相手が許してくれるような気がするから、勇気を振り絞って自分が何か失敗した時に、一歩二歩三歩と前進んで、すいませんって言えるようになる。全然未来は変わるわけです。はじめはね、自分が何か悪いことをすると、もうこれで終わりなんです。関係が終わってしまうような気がしちゃうわけ。なぜかって自分が謝ってないから。自分が謝ればね、謝るっていうのは、責めた後に、責めたっていうのは、相手を傷つけちゃって自分の中でも罪悪感があるし、悪いことしたなって思うじゃないですか。悪いことしたなって思ってる時に、ちゃんと自分の方から、いやすいませんって謝ることができたらね、相手がまあ自分を責めちゃったし、相手も悪いんだけど、悪い相手に対して自分がちゃんとね、傷つけちゃったんだからっていうことで、ごめんねって謝ることができたら、相手が今度は自分が何か悪いことをしてね、後ろめたいことをして責めてきたように感じた時に、でも最後は許してくれると思えるよ。最後は許してくれると思うからこそ、近づいてすいませんって言えるようになると。だからごめんねって言えるか言えないかっていうことによって、未来は大きく変わるんです。当然のごとく、ごめんねって言えなかった時よりも、ごめんねって言えるようになった時の方が、苦しみははるかに少なくなっています。これができれば 離婚はないです。離婚できない、ね、離婚してしまうということは結局ごめんねってどちらかが言えないから喧嘩してそのままなんか険悪になっちゃう。でどちらもなんかこうこのままじゃまずいなって思うけど許してくれなさそうな気がするから謝った方が負けだみたいな感じでこう向こうから謝ってくれたら許してやらないでもないけど、
意地の張り合っこになっちゃ
う。でだんだんこう冷たい関係になっていく。
だごめんねって言ってもらえてないっていうことは自分がその人にごめんねやってないんだよね。
はい、で言うことはさ、
そういう、
あんたが間違ってんじゃないのとか、俺は間違ってないとか、そういう言葉ばかりになっちゃう。どちらが正しいか、どちらが間違ってるか、つまりどちらからごめんねって言ってくれるか、それだけが問題です。相手からできればごめんねって言ってほしいな、言ってくれたら許してあげないでもないんだけどな、いつ来るのかなってこの感じをこうひたすら待つみたいな、こうね、待ち娘ね。でも自分がごめんねって言えたら喧嘩してもね、あでもきっと相手はごめんねっていう気持ちなんだろうと思って次の日ケロッとおはようとかって言えるわけ。でも自分はごめんねって言えなかったら喧嘩したらもう許してくれないだろうなと思ってこうなんか逃げるようにね接するようになる。言えるかどうかって大事なの。これが由意識。ちょっと分かってきました。少し休憩します。